おはようございます。今日は城の手術という呼ばれております日で、イエス様がエルサレムにお入りになった、日曜日であります。で、今週は先ほどもありましたけれども受難週ということで、今週の金曜日、イエス様は十字架におかかりになられました。で、今日はこのイエス様が十字架につけられた時に、発せられました7つの言葉、これ十字架上の7つの言葉、七言と呼ばれておりますものですが、それを取り上げてお話ししたいと思います。で、7つの言葉といいましても、この4つの福音書が揃って同じ7つの言葉を記録しているわけではありません。マタイとマルコは1つずつ、それも同じものですね。ですからマタイがマルコの記録をそのまま使ったものと思われますが、そしてルカは3つ、そしてヨハネは3つと、まあ、ちょうどキリがいいといいますか、7つがあるわけですけれども、イエス様はその生涯、もちろん活動行動をしておられましたが、いろんな教えをされまして、例え話をなさったりして、何も書き記されませんでしたけれども、多くの言葉による教えを残されました。多弁であったということは言えると思いますが、しかし十字架の上で語られた言葉はどれも非常に短いものばかり、それはやはり十字架の痛みが激しかった上のことではないかとも思われます。しかし多くの場合、ほとんどですね、この十字架につけられたものは罵ったりあざけったり、罵詈雑言を吐いてですね、死んでいったと言われております。それに比べますと、このキリストの十字架の言葉は実に多くの示唆に富み、またこの穏やかな、ものによってはですけれども激しいものもありますが、他の十字架についたものの言葉とは全くこの種類を異にしております。で、この7つの言葉がしか残っていないわけであります。十字架につけられた時間は6時間と記されておりますから、もう少しいろんなことをお話になったのかもしれませんが、この言葉はやはり非常に印象深いもので、教会に残り、また福音書記者がこれを書き記したということが言えます。で、それぞれはキリストの生涯とその活動を凝縮したような意味を含んだ言葉であります。ですから今日はこの十字架の上で発せられた7つの言葉を通してですね、キリストのご生涯とその目的を振り返ってみたいと思います。ちょっと見にくいですけど、ここに7つ、憐れみの言葉、許しの言葉、慰めの言葉、悩みの言葉、苦痛の言葉、勝利の言葉、信頼の言葉と、これは私がつけたタイトルなんですけども、挙げられておりますが、聖書を読む順番でいくと、この4番目のエロイエロイレマサマクタリというこの言葉から出てくるんですね。これマタイに出てくるわけですが、十字架の上で 語られたその時間的な順序からすると、まあ、こういう並び方になるだろうということで、まあ、伝統的に十字架上の七弦というのはこういう並び方になっており、で最初の言葉はルカの23の34でありますが、十字架上の言葉として最も有名なもので皆さんもよくご存知のものであろうと思いますが、ちょっとその前後を読んでみたいと思います。ルカによる福音書ですね。ルカによる福音書の23章の32節から38節までを読みします。32節から38節を読みます。新共同訳は158ページですが、他にも2人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレ神戸と呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も1人は右に、1人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。民衆は立って見つめていた。議員たちも嘲笑っていった。他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよい。兵士たちもイエスに近寄り、水ぶどう酒をつけながら侮辱していった。お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろ。イエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王と書いた札も掲げてあった。34節、新共同訳は括弧に入っておりますが、これは一部の写本にないということで括弧に入っておりますけれども、オリジナルにあったということは十分考えられるわけですが、イエス様が十字架にかけられてほどなく、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですという言葉を発せられたと思われます。この言葉は罪のない人を十字架に貼り付けにして置きながら、その下で自分のその人の服をくじ引きで分け合ったり、あるいは無言で自分たちが十字架にかけた、昨日までは救い主だと言って追いかけていた人の姿を黙って誰も助けることなく目をやっている群衆、あるいは妬みと憎悪からこの罪のない人を十字架にかけて、その上あざ笑って他人を救ったのだ、もし神からのメシアで選ばれたものなら自分を救うがよいと言っていたその指導者たち、またさらにあざけった兵士たち、ピラト、そういうさまざまなこの十字架をめぐる罪深い者たちに対してイエスは父よ、彼らをお許しくださいと言われました。呪ったりですね、罵ったりすることをするどころか、むしろ彼らを許してくださいと取りなしの祈りをされた。この祈りは罪深い人間に対するイエス・キリストの深い憐れみというものを表している言葉と言えましょう。そういう意味で憐れみの言葉というタイトルを私はつけたわけでありますが、振り返ってみるとキリストの生涯はこの愛と憐れみに満ちておりました。弱い者、病んでいる者、罪深い者、差別されている者、彼らのところに行って励まし、許し、癒し、回復されました。そして例え話に語られたように、羊飼いが失われた一匹の羊を探し出すように、さまよる罪人を探して尋ねて救われました。しかし一方で偽善的な 立法学者たちに対しては彼らの問題を鋭く追及して、まるで彼らをお嫌いになっているかのように振る舞われた。しかし十字架の上で、そのキリストに敵対してキリストを十字架に貼り付けにしてしまった者に対しても憐れみを向けられた。ですからこの一言は、キリストの憐れみは全ての、いや神の憐れみは全ての者に等しく注がれているんだということを表しているわけです。また神の許しは全ての者に平等に与えられようとしているということを表しているわけです。そしてこの時のキリストの憐れみの眼差しは、今日この日私たちにも向けられているわけでありますね。父よ、彼らをお許しください。この方こそ人類を罪から救うために神の在り方を捨てて地上に来られた神の子であるということを十二分に証明する言葉ではないかと思います。ですからこの十字架の最後で、これを見ておりました百人隊長がマルコを見ますと、この方は神の子だった、またルカはこの人は正しい人だったと言って神を賛美したと書いてあるんですね。そう言わしめたのは、やはりこのキリストの一言ではなかったでしょうか。決して彼らは聞くことのなかった言葉であります。十字架につけられた者の口から聞くことのなかった言葉であったと思います。次はまたこれもルカでありますが、その続きを読みましょう。39節からですが、十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われる。新共同訳は楽園と訳していますね。パラダイスという言葉ですが、イエスは二人の犯罪人の間に十字架につけられました。でそれはこの一人で十字架に貼り付けにすると英雄にとして後で祭り上げられてしまう危険性があると考えられた。で十字架刑というのはこのローマに反逆した者に対して、主に適用された刑であります。しかしこの一人だけ十字架につけるということになるとですね、いかにもこの殉死というか主義のために死んだということになりますので、どうしようもないこの強盗殺人の、3級の犯罪者をつけてですね、その真ん中にイエスを立てて、いかにもこの男は悪辣な強盗団の首領であると言わんばかり、そういう様に見立ててですね、十字架の真ん中に、三本の真ん中にイエスをつけたわけです。でこの男は殺人鬼の親玉だとこう言わんばかりですね。しかしこの最悪の状況の中で最高の出来事が起こりました。それはそのうちの一人がイエスを神のことを告白して、神のことは言っておりませんが、あなたが御国においでになるときに私を思い出してくださいと言って、この方が天の御国に帰る方だということを告白して救われたんです。イエスのいるところは人間にとって最も苦しい、まさに最悪の奈落の底のようなところでも 光が差すということですね。イエスのいるところには光がある、救いがある。そしてこの話は私もよくしますけれども、この人は死ぬ間際何もしなくて、ただイエスを神のことを告白した、まあ、間接的ではあってもこの方を信じた、そのことによって天国に入る、楽園に入る、パラダイスに入ることが許されたっていうんですね。だどんな人でも救われますということがここで証明されたわけです。どんなに罪深いものであっても救われないものはない、キリストの救いに預かれないものはないということがここではっきり証明されたわけですね。これなんと素晴らしい言葉でありましょうか。許しの言葉、救いの言葉ですね。許して救いの方がいいかもしれませんね。救いの言葉です。何もできなくてもいい、何もしなくてもいい、ただイエスをキリストと告白する者は救われる。その救いの、このためにキリストは来られたわけですから、最後の最後までキリストの救いがキリストと共にあるものに及んだという出来事でありました。3番目は、今度はヨハネになりますね。慰めの言葉とタイトルをつけておりますが、ヨハネ福音書の、ヨハネによる福音書のこれは19章ですね。19章25節から27節ですが、まあ、この挙げたものの少し前後ですが、19の25から27、イエスの十字架のそばにはその母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。イエスは自分の子供ではない、聖霊によって身ごもった子供であるということはマリアが一番知っていたことですね。しかし30年間共に暮らして、本当に心から大切に思い育て、また頼ってきたこの息子が目の前で貼り付けにされて苦しんでいる、それを見なきゃいけないんですね。母親はどんな思いがしたでしょうか。まさに胸の張り付かさけそうな、その痛み、心の痛みがもう体の痛みになるような、そういう苦痛の中で、あるいはマリアは、ああ結局こういうことだったのか、あの最初にガブリエルが訪れて恵まれた人と言われた、そして確かにこの人を身ごもり産んだ、エルサレムでは羊飼いが訪れた、また東の国から博士がやってきた、でも普通の子供として育って、普通の人として自分の子供として育った、でもある時から人々の中に入って教えを垂れ奇跡を行い、でも結局こういうことだったのか、このためにこの人は生まれたのか、ああなんと数奇なことであろうか、さまざまなこの思いが彼女の心の中にこう渦巻いていた。その時にですね、イエスが言われた、婦人よ、ご覧なさい、あなたの子です。せっかくだからお母さんって言ってくれればいいんですけど、 婦人よと言われるんですね。なぜここで婦人よと言われたのか。で、カナの婚礼の時にも婦人よと言われてるんですね。で、私はですね、まあこれいろんな解釈できると思うんですけども、ここでお母さんって言ったらですね、マリア耐えられんかったと思いますよ、おそらく。どうですかね、本当に十字架根こそぎ引っこ抜いて助け出したかもしれません、お母さんって言ったら。婦人よと突き放したような言い方。でもその言葉の中に、確かにあなたは私が、マリアよ、あなたは私を産んでくれて育ててくれたけれども、あなた自身が一番よく分かっているように、あなたは私の本当の母ではないんだ、あくまでも一人の女として神のしもべとして選ばれた、だから心を、我が子が苦しんでいると思って心を痛めなくてもいいという意味で婦人よと言われたんじゃないかと私は思うんです。でも大切に育てて我が子が死んでいくその様を見なければならない、その母にこう言われましたね、あなたの子です。ここにヨハネがいたんですね、愛する弟子と書いてありますが、まあ、これヨハネと思いますけれども、弟子の中でただ一人十字架のところに来た。で、今日からはこの、まあ、ヨハネはまだ若かったと思いますが、これ私の代わりと思って、ね、あなたの子で、子と思ってむつまじく暮らしなさい、そうやってこの母マリアの心の痛みを少しでもこの和らげようとされている。そしてまたヨハネに対しては、見なさい、あなたの母ですと言ってですね、私を頼むよ、この人を頼むよ、直接に母ですとは言わなかった、お母さんとは言わなかった。でもヨハネに対してはあなたの母なんだよと、お母さんの代わりだと思って私の代わりにこの人を大切にしてほしいと言われてるんですね。ものすごいこれは慰めに満ちた言葉じゃないでしょうか。そういう意味で慰めの言葉と言ってるわけですけども、ね、慰めてほしいのはこっちの方ですよ、イエス様の方ですよ、十字架にかかってるんですよ、ね、にもかかわらず母と、自分を育ててくれたこの母マリア、産み育ててくれたこの女に対する慰めの配慮を忘れなかった。確かにキリストの生涯、公生涯は慰めの生涯でした。キリストに出会った人は慰めを受けた、一人子を失ったあのやもめ、ね、それをご覧になってかわいそうに思い、その子をよみがえらせたという奇跡を行われました。また長い間血の病で苦しんでいた女、その女が服をこう握り触ったその瞬間にですね、その病をキリストは癒されました。こう常にこう慰める、弱っているもの、苦しんでいるものを慰めたいっていうその思いが満ちておられたように思います。それがこの十字架の上でも現れているわけですね。この最初の3つはこのまさにキリストの生涯の目的を表していると思います。憐れみと許し、そして慰めですね。憐れみと許しと慰め、その後の2つ、今度は一転してこのキリスト自身の内面が現れた言葉です。今日の御言葉として挙げておりますマルコの15の34、3時にイエスは大声で叫ばれた、エロイエロイレマサバクタニ、これは神は神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。これあえてマタイもマルコもアラム語のイエス様の言葉をそのまま記録しているんですが、この叫び声というものがこれあまりにも強烈だったんじゃないでしょうか。他にもいくつかアラム語のイエス様の言葉が残っておりますけれども、まあ、その中で一番これは強烈なものですね。意味は我が神我が神どうして私、なぜ私をお見捨てになったのですかという、これは支援の 言葉の引用かとも言われているものですが、しかしこれは全人類の罪を背負ってまさに神に見捨てられた、見放された、その罪を背負って神の裁きを受けているその方の言葉であります。注視いただきたいのは、ここでイエスは我が神と言われたんですね。エロイと言われた、あるいはエリと言われた。それまでキリストは常に父と呼ばれたんです。お父さんと言われた、アバと言われた。イエス様のそばでもアバ父よと言われた。しかしこの時は神と言われた。ここでは父と子の関係が断絶されているわけです。一人の罪人として全人類の罪を背負って、この神から見放されたっていうこの一言の叫びですね。しかしこの言葉はこの方以外の全てのものがこの言葉を叫ぶ必要がないために語られている言葉です。世界でただ一人だけ、我が神我が神どうして私、なぜ私をお見捨てになったのですか。世界で一人だけ神に見捨てられた方の言葉です。イエスがこう語ってくださった、イエスが神に見捨てられてくださった、罪の塊となってくださったことのゆえに、私たちはこの言葉を叫ぶ必要がないんです。私たちはどんな境遇にあっても、神様は私をどうしてお見捨てになったのですかと叫ぶ必要はありません。神は私たちの味方だから、神は私たちをお見捨てにならないからです。それはなぜでしょうか。イエスが私たちの代わりに見捨てられてくださったから、イエスが私たちの代わりに罪の罰を受けてくださったから、私たちは神に見捨てられないんです。そうでなければ、つまりこの一言がなければ、私たちは神から見捨てられて見放されているんです。その必要がない。このキリストの悩みの言葉、どうして私をお見捨てになったのですかというこの叫びの言葉は、私たちにとっては救いの言葉なんです。そして次に、今度はまたヨハネになりますが、19-28 に、この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。乾くと言われた、乾くという訳が正しいかどうか、ちょっと日本語としてはあまり慣れてないような気がしますね。喉が乾いたという意味でしょうか。喉が乾いた。でこれはその聖書が成就するためであったとヨハネは続けておりまして、確かに詩編の中にこの言葉があるわけですけれども、しかしこれはある意味ではキリストの本当のこの痛みの表現だったと思いますね。激しい出血と十字架の上での痛みとの格闘、もう耐え難い渇きをキリストの全身に与えているわけです。乾く、喉が渇いた。しかし皆さん、キリストは私は命の水だと言われた。私に来るものは乾くことがないと言われた。キリスト自身は乾いておられます。キリスト自身は私たちを潤すために神から見放され、その血の最後の一滴まで流し尽くしてくださって、激しい渇きの中にあるということです。それは私たちを潤すため、私たちの渇きを癒すため、私たちが永遠に渇くことのないためであったということを覚えなければなりません。ですからここでキリストは、このこともさっきの言葉と同じですが、世界でたった一人だけ本当の渇きを体験してくださった、私たちを乾かせないために、私たちを潤すためにキリストは乾いてくださいました。そして6番目は、これもヨハネのその続きでありますが、イエスはこのブドウ酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。 その次のこのルカの23もがありまして、で息を引き取られたという言葉がありますから、まあ、こちらを最後にした方がいい、まあ、どちらが最後でもいいんですけれども、このまあ最後の3つは本当に十字架の最後に語られた言葉だったのでありますが、成し遂げられた、これ新改訳では、完了したでしたかねと訳しておりますが、全てが終わった、これで私の役割は、これで私が自ら神の身分を捨てて人となってこの地上に来てやりたいと思ったことは全てこれで成し終えた、勝利の宣言です。もうこれで大丈夫、これで人間が神から見放され乾き滅びることはないっていう、この安堵の言葉ですね。もう生き絶えるのをキリスト自身自覚していらっしゃいますから、これでよかった、成し遂げられた、全てが終わった。またこの言葉はですね、完了したと新改訳訳しておりましたけれども、全ての罪は払われた、救いは完成した、神の愛はここに成就した、そういうこのさまざまな救いの側面をの完成を告げる言葉ですね。ああよかった、これで大丈夫、勝利の宣言であります。一番最初の言葉はこの父よ彼らをお許しくださいという言葉でありました。最後もまた父よ私の霊を御手になります。間に我が神我が神と叫ばれましたけれども、やはりイエスは最後まで父を信頼しておられました。まあ、そういう意味で信頼の言葉というタイトルをつけておりますけれども、いついかなる時にも父の御心を求めて、また私のやっていることは父の願いであると言ってですね、父なる神と自分の関係をいつも結びつけて、説明されました。そして本当に、一体のようにですね、父なる神と自らが一体のようにして、語り活動されました。で最後の最後まで父が父を信頼しておられた。そして最後はもうこの後のことは父をあなたにすべてお委ねいたしますと言ってですね、霊を御手に委ね、父との信頼関係、神との信頼関係というものをがですね最後の言葉であるわけですが、まあ、以上ですね、この7つの言葉いかがでしょうか。本当に最初に言いましたようにイエス・キリストの生涯その活動をですね、これ凝縮したような言葉だと思いますね。憐れみと許しと慰めを私たちにもたらしてくださった方、しかしその反面自ら悩み渇き痛まれた、私たちのために神に見捨てられてくださった、私たちが神から見捨てられることのないために自ら見捨てられてくださった、私たちが乾くことのないために自ら乾かれた、そのようにして私たちの救いを完成してくださった。この短い一言一言の中に込められたこの意味をまたさらに私たちは理解していく、またそのことによって十字架の意味を私たちは 知るわけであります。今週は受難週、金曜日はキリストが十字架にかけられた日でありました。十字架の悩みは私のためであった、十字架の痛みは私のためであった、キリストの十字架は私のためであった、そのことを特にこの週は覚えて毎日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日も私たちを十字架の陰に隠してくださって、あなたの前に出ることを許し、祈ることを許し、また御言葉を学ぶことを許してくださって感謝いたします。それはひとえに私たちのために十字架にかかってくださったキリストの家であることを覚えて心から感謝いたします。私たちを憐れんで、この本当に取りに足りない意味のないものを救い出すために、神の在り方を捨てて、その深い憐れみの上にこの地上においでくださった方、また私たちがどんなに罪深くても、これを友と呼び、許し救い出してくださった方、そして私たちが疲れ果て痛み悩んでいるときに必要な言葉を与え、慰めを与えてくださる方、この方が今私たちと共にいてくださることを覚えて感謝をいたします。しかしそのためにご自身は神に見捨てられ、命を捧げてくださいました。そして激しい痛みと渇きを味わってくださいましたことを覚えて感謝をいたします。そのことに私たちは全ての罪が許されました。私たちの救いは完成しております。何一つ付け足す必要はありません。あの十字架のキリストの隣につけられた強盗と同じように、私たちも何一つイエス様のためにすることはできません。ただただこの方を救い主として信じて、そのことによって今救いが与えられておりますことを感謝します。私たちもイエス様と同じように、神様を本当に心から信じて信頼して、今日も明日も、そしてこの地上の命の許される限り生きていくことができます。イエス様の十字架を心から感謝します。その恵みをさらに知るものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。感謝します。またお帰りになりましたら、今日のこの箇所、十字架の記述はですね、必ず今週お読みいただきたいと思います。